食い倒れ万歳、特別収録でございます、はい、お届けしますのはハンスケと
アンと
ナオです。
はい、まずはね、皆さんご存知かと思いますが、東北関東と広域にわたって地震津波で、はい、大きな影響が出ておりますが、被災された方を心から、お見舞い申し上げたいと思います。まあ、今週は我々が、まあ、無事ですということと、どんな感じだったかみたいなお話をして、はい、来週ぐらいからね、徐々に通常版にしていければということで、ちょっと配信がね、はい、サーバーの一点もあって、だいぶ間が空いてしまいましたが、うん、徐々に通常に戻していければというふうに思っております。まずは、
はい、
我々の近況と皆さんへのね、お見舞いをということで、急遽収録となっております。はい、もう僕はもうあちこちで言ってるんであれなんですが、お二人は当時どんな感じだった？
いや、仕事してたら揺れましたよ。ね、で、まず、電車が止まっちゃったんですよね。で、うんうんうん、全面的に電車が止まったんで、
うん、
で、電車で動く営業がまず困って、うんうん、どうしようっつって。で、まあ、その時僕は、車でお客さんのところへ、うん、まあ、向かいましたけど、
お
う、そしたら、何ですか、会社でやっぱりみんな返してるんですよね、社員をどんどん。
あ、
夕方、4時ぐらいだったんですけど、
うんうん、
で、どんどん、みんな返しちゃってるんで、うん、歩道人、サラリーマンが歩いてるんですよね、いっぱい。
ああ、みんな歩いて帰られてる方多かったみたいですね。
それ見たときになんかちょっとショックっていうか、
うん、
あ、これ日常じゃないっていうか、
うんうんうん、
ね、尋常じゃないな、これは、みたいな、
うん、
ありまして、
うんうん、
それからしばらくして大渋滞が始まっちゃいまして、
うんうんうん、
電車止まってますから、みんな乗せて帰る人とか、
うんうん、
タクシー捕まえる人とか、
うん
うん、結構いましたんで、すごい渋滞が始まっちゃったんですよね。
うんうん、え、何その4時ぐらいにまだ仕事で動こうとしてたの？うん、
僕、まあ、印刷関係、うん、まあ、出版社関係の印刷関係の、うん、まあ、仕事をしてるんですけど、うん、まあ、その日も印刷所に納めなきゃいけないものがあったんですよね。
うんうんうん、
で、それはまだできてなくて、
うん、
まあ、出来上がったのは6時ぐらいなんですけど、
うんうん、
最終的にそれを持って、市ヶ谷の方まで、車で行ったんですけど、
うん、
帰ってこれたのがまあ9時ぐらいだったんですよね。
市ヶ谷から。
6時ぐらいに車で出て、
うんうん、
帰ってこれたのは9時ぐらい。
ほうほう、
それで、まだ電車動いてませんでしたので、
うんうん、
どっちにしても帰れないや、これ、泊まりだねっていう感じだったんですけど、
うんうん、
まあ、運よく東京メトロの方が、10時過ぎぐらいから、
うん、
どんどん電車動かし始めたんで、
うんうん、
まあ、僕も11時半ぐらいにですよね、電車乗れたんですよ。
うんうん、
で、新木場駅、僕の会社から新木場駅までは、有楽町線を使って行けたんですけど、
うんうん、
その先の京王線は止まってたんで、
うん、
そこから5キロの道のりを歩いて帰ったとか、
うんうんうん、
で、その間、なんか、うち沿岸部なんで、
うん、
液状化現象を起こしてたんで、新木場駅。まあ、これ幸いなんですけど、僕の家の周りはまあ、大丈夫だったんですけど、
うん、
ただやっぱ新木場駅とか舞浜、うん、幕張、
うん、
あの辺は結構液状化がひどかったみたいで、と大変だと思います、あれ。落とし穴みたいなのがあるんですよ。
怖いね。
怖いですよ。最初ツイートしながら歩いてたんですけど、あ、やばこれと思って、
うん、
こんなことしたら怪我するなと思ったんで、
うんうん、
まあ、真剣に歩いて帰ってきました。
でも、アンさんが写真を上げてるの何枚か見ましたけど、ショッキングでしたね、結構。
あそこまでです。あそこまではやったけど、さすがに、ちょっと身の危険を感じたんで、真面目に歩いて帰ってきました。
まあ、でもじゃあ、 その日のうちぐらいには家まで帰れたんですか、はい、
そうです。まあ2時半ぐらいでも帰れましたからね。
あ、でも2時半なんだ。
うん。で、次の日仕事でしたから。
うひゃ。
で、僕営業なんで、とりあえずまず営業は行って、
うん、
これから仕事どうするかっていうのもやっぱり決めないと、お客さんと話せるのは営業だけですから。
うんうんうん、
なんで、やっぱりその辺で出社しないといけないっていう。
うん、
感じもあったんで。
いやー、でもそれは家族も心配だね。
まあ心配だから、一応帰ってきたんですけどね。
ああ、そっか。なおちゃんはどんなだったの？
私、前にも話したと思うんですけど、うん、実家で働いてるんですよ。
うんうん、
で、自分の家から実家までが、まあ、1キロちょっとしか離れてないので、
うんうん、
で、仕事中に、まあ、揺れまして、
うん、
で、まあ、実家は、商売と家が同じ場所にあるので、
うんうん、
母親が上にいたので、
うん、
母親の様子を見に行って、
うん、
で、そうですね。とりあえず家に帰ったら、家は全然、なんていうんですかね、物が落ちたりとか全くなかったんですけど。
あ、そうなんだ。
うん。ちょうどなんですかね、うちね、山梨の方が震源とかだとものすごい揺れるんですよ、厚木の、
うんうん
う
ん、
うちの近くはね。だからまあちょうどそんなに影響のない場所だったのかもしれないんですけど、
うんうん、
で、ただエアが、日本橋に今勤務してて、
うんうんうん、
で、まあ、地震があったすぐ後、電話つながんなくなったじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、まあ、エアも私も iPhone なので、
うん、
スカイプとか、
うん、
あと、タンゴとか、
うんうん、
その辺のなんていう iPhone アプリで通話ができるもの、
うんうん、
あれだけはつながったので、
うんうんうん、
それで連絡を取り合って、
うん、
でもうこれは帰るのはエアもう早々に諦めたんですよ、
うんうん、
でちょうど金曜日だったんで、
うん、
まあ、次の日お休みなので、
うん、
もう自分は会社に泊まるから心配しないで寝ててくれって言われたんで、
うんうん、
一応それでそうですね、エアは帰ってこれなかったんですけど、
そうなんだ、
うん、私はまあ普通に家帰って、特に停電もその時はなかったですし、
うんうん
うん、ただね、その直後本当電話が全くつながらなかったので、
うんうん、
ただツイッターとかそういう iPhone アプリで、ね、スカイプとかそういうものだけはつながったんで、
うん
うん、すごくそれがなんていうかね、重宝しましたね。
そうだね、
重要ですよね。
うん、本当。
私は家族やっぱり携帯か固定電話でしか連絡、うん、あとメールですか、
うん、
取れなかったんで、
うん、
まあ、とりあえずメールがつながったんで、
うんうん、
まあ良かったんですけど、うん、電話は全くダメでしたね。
うん、ああ、やっぱそうなんだ。
うん、だやっぱスカイプとかツイッターとか、
うん、
その辺がすごい生きたような感じ。
うん、本当。
でもメールもすごい時間かかんなかった？
かかりました。
ねえ。
うん。
それでも繋がったんで、
うん、
あ、大丈夫だなっていうのは分かったんで、うん、まあそこで一安心はできたんですけど。
うん、ああ、なるほどね。いや、うちもだからメールぐらいしか方法が思いつかなくて送ってたんだけど、
うん、
やっとスカイプで、スカイプアウト使って固定電話にかけてやっと話ができたんだけど、
うん、
話してる途中に今メール来たとか言って1時間ぐらいかかったんじゃないかな。
うん、なんか結構遅延はありましたね、携帯メールの方は。
うん、
普通の E メールみたいな、パソコンのメール、G メールとか、
うん、
ああいうのは大丈夫でしたけど、
うんうん、携帯に送るやつは時間かかってたね。
うん、
うん、
ダメですね、携帯のやっぱりメールは。
うん、やっぱ携帯関係はね、あっという間に、
まあ、ね、うん、電気が生きてたっていうのはあれですよね。
そうですよね、本当。うん、
うん、いや、あんちゃんとこの自宅も電気は生きてたの？
生きてます。
あ、そうなんだ。
東京は多分大丈夫だったんじゃないですかね。
あ、そうか、うん、うちも自宅は大丈夫だったのか。俺は永井さんのとこにいたからね。永井さんのところはもう停電で何もなく、うん、着いた時はまだ日があったからね、なんとなく作業とかもできたんだけど、
うんうん、
あれやこれやしてるうちにだんだん日が暮れてきてしまって、
うん、
MacBook Pro の モニターの明かりしか明かりがないみたいな状況の中でもうここにいてもしょうがないって永井さんが言って、
うん、
とりあえず外に出たような感じだったんですが、まあでもね、最初入れた時はすごいなとは思いつつも、僕はだからその永井さんの事務所に行ってメールのやり取りとかで必死になっちゃってて、最初状況が読めなかったんですしばらく、
うん、
でもうちょっと電話が落ち着くまでしょうがないなってツイッターを見出したら、あれ偉いことになってるもしかしてみたいな、
うん、
だんだんとこう状況が見えてきて焦ってきたというかね、なんかすごいことになってんなっていう。
いや結構あの家に私実家にいたので、
うん、
テレビとかはずっと見てたんですけど、
うん、
もう早い段階から結構なんだろう、
あの津波が
押し、津波が押し寄せてくるところとかを本当に見て、ね、すごくやっぱショックで震え止まらなくて、
うん、
そうだね、忘れられないですよね多分一生。
あちょっと、衝撃的だったね、うん、だから永井さんとその後その事務所を出て、
うん、
街の中を少し様子を見ながら走ってたんだけど、
うんうん、
要はもう今ね計画停電ということでもう通常なっちゃってる感じもするけど、
うん、
こう街一角がバーンと何の明かりもないところとか走ってたら怖くなってね。
あ、でも分かりますそれ。
なんか非日常というかさ、
うん、
あの夜中の街走ってるのとやっぱ違うんだよね。何の明かりもないっていうのがね。
うんうん。
まあ、なんだろうこれっていう。
うん、
なんかそのねこの真っ暗の中に。人いるわけじゃない、
うんうんうん、
本当に誰もいない廃墟だったりとかっていうならまだしもさ、
うんうん、
こう電気は消えてるけど中に人いるんだよなとか思うとすごいなんか不思議な怖い感じがしてきて、
うんうんうん、
でそれを見た後に、まあ、永井さんと、うん、あの永井さんの行きつけのお店にちょっと寄らさせてもらってそこでやっとテレビの映像を見始めたら、うん、まあ、ああっていうなんだこれっていう映像がもう後から来るわけじゃないですか、
うんうんうん、
うわすげえことになってるぞっていうところで、うん、俺は帰れんのかなと思いながら
よく帰ってきたなと思いますね、
まあねでもなんかそのなんて言うんだろう永井さんの事務所に着いた時にはまだ全然横浜とかは平気だと思ってたんだよね。
ああ。
だから自分の身が大丈夫だよって知らせるが知らせなきゃっていうのがあって連絡しようかなと思ってたんだけどなんかいろいろ見てるうちに横浜の方も大変そうだみたいなので、うん、急に怖くなって連絡を必死になって通ったんですけど、
うん、
まあでもねやっぱりなんとし、なんちゃんじゃないけど、一回帰っとかなきゃ、心配だしなって思ったんで、まあすぐにでも帰りたかったんだけどね、もう、高速がもう全部全滅だったでしょ。
うん。
そうですね。当日ね。
あれもちょっと衝撃的だったんだけど、交通情報のさ、高速道路の渋滞とか出るやつあるじゃない？
ええ。
ネットで見たら真っ黒けなのね。
そう、通行止めって黒いんだと思いましたね。いまだにあの新木場と葛西のあたりは東京でも通行止めですよね。確かね。
あ、まだそう。
どうなんだろう。橋渡れるようになったんじゃないのかな。も
う。あ、そうなんですか。一昨日ぐらい私見た時は黒かったですね。
うん、あ、そうなんだ。
うん。
いやこんな真っ黒なの初めて見たとか思って、
うんうん、
で結局群馬から下道で帰ると結構時間がかかるっていうのは、
いや群馬じゃなくても下道時間かかりますよ。
そうか。
そのための高速道路ですから。
まあね、いやでもなんて言うんだろう、夜中走るんだったらとかって思ったことが昔あってね、あの何にもない時に、
うん、
ただ倍どこじゃないのよ知っちゃって走ると。
ああそうですよね、うん、
やっぱ信号もあったりとかするしっていうのも あるんだろうけど、まあ、そのあれがあったから目の前のと大渋滞だったね。信号が、
うんうんうん、
あれダウンしちゃってたじゃない。
はいはいはい。
でもうだから中井さんの事務所にいる時点でもう国道大渋滞になってて、
うん、
これじゃあ朝になってもつかねえんじゃねえかっていう話で、うん、まあ中井さんが付き合ってくれて、
うん、
もう夜中遅くに出た方がいいですよっていうで、うん、中井さんが夜中まで付き合ってくれて、まあ結局夜中出発して。
うん
で3時間ぐらい4時間ぐらいかかったのかな。まあなんとか開けるか開けないかぐらいでは帰ってこれたんですけど、うん、まあ大変な、まあ、その後ね原発も未だに落ち着かないですが、うん、その当日にね、この番組で紹介したんだっけ、グッチさんって宮城で農業されてる方が、
あ、モンブラン一緒に行かれた方ですか。
あ、そうそうそうそう、
はいはい、うん、
当日の夜中っていうか 10時前後だったかな、
ええ、
電話くれて、
ええ、
とりあえず無事でしたと、
うんうん、
あったんです。
公衆電話から電話くれたんですよ。
ああ
、公衆電話が一番つながりがいいんで、
うんうんうん、
ようやく公衆電話確保できたんで、うん、とりあえずご連絡入れましたと、わざわざ電話くれてね、
うんうんうんうん、
泣きそうになりましたね、うん、
ねえ本当ですよね。
いやーよかったです。でなんかやっぱりね、うん、トラクターで作業してる時に揺れて、
うん、
慌てて家に行こうとしたんだって、
うんうん、
走れんかったって言ってた。すごい揺れで、
あの揺れですもんね、
うん、相当大変だったみたいですけどね、うん、まあでもぐっちさんとご家族は無事で、うん、まあ家もなんか多少損傷はあったりするみたいなんですが、うん、まあ今はねもう本当に他で農作物がねもうことごとくダメになってるから頑張って作らなきゃって言って、うん、今もう仕事再開してるみたいですけど、
うん、私だとあのあれですね、まあ11日に地震来たじゃないですか、
うん、
でその前の10日の日に、
うん、
あの三男のスキーム君が、
うん、
あの東京に来てたんで、
うんうん、
みんなでご飯あの六本木の格納市で食べたんですよ、
うんうん、
で私なんか、友達何人かで食べるからそれに合わせて彼も来てくれたんですよ、
うんうん、
でまあその日は泊まりで、
うん、
で次の日地震だったじゃないですか、
うんうん、
で今あの彼岩手に思いっきり被災地のとこに、
うんうん、
住んでるから、
うん、
地震が来ちゃったから結局帰れなくてずっと、
うんうん、
ね、いち早く絶対会社もそうだし、ね、家族も向こうにいるし多分心配だと思うんですけど、
うんうん、
ずっと帰れなくて今日やっと帰ったのかな、
うん、
だったんで、うん、なんかそういうなんていうのかな、リアルに知ってる人がそういうのに関わってたりとか、
うん、
でツイッターでも、ね、そっちの方のフォロワーの方とかいっぱいいらっしゃるんで、
うん、
すごいいろんな話聞いてるとなんかもうねえ、
うん、
大変なことだっていうか生まれてこんなこと初めてなので、
うん
うん、いや阪神淡路ももちろん大変だったんですけどその時よりやっぱリアルさが近い人が多いだけにすごくあって、
うん
うん、
そうね、俺自身もだから阪神の時は、う
ん、
まあ、知り合いがちょうどこっちに来てて、
うんうん、
で朝そのニュースを見て、
はい、
もう帰ってできることをするって言って、うん、その人は帰ってったんだよね、夜行バスかなんかで、
うんうんうん、
もう行けるとこまで行ってあと歩いてても帰るって言って、
うんうんうん、
帰ってって、
うん、
でまあちょっと食品関係の、直接っていうか系列会社が食品関係だったのかな、うん、だからそこの系列のところに呼びかけて 食べ物配ったりとかしてたんだよね、
うん、うんうんうん。
でもその人ぐらいしか直接よく知ってる人ってあんまりいなかったんで、その件、ね、でも今になってみると、まあ、こういう番組やったりとかさ、ツイッターとかで知り合ったりとかで、
うんうん、
ね、いろんな人とこう知り合うようになったから、いろんな人がね、
うん、
まあ広域だっていうのもあるしね、
うんうん、
まあ、今回はだから本当にすごく、なんて言うんだろう、まあリアルに感じてるっていうのはなんか阪神のね、うん、被災された方にすごく失礼かもしれないけど、僕自身は今回のがすごくリアルに身近に感じるというか、
うん、
ちょっとショックというかね、
うん、そうですね、
うん、まあね、本当に聞いてくださってる方の中でも被災されてる方たくさんいらっしゃると思うのがね、すごく頑張ってほしいなっていうと、なんか何もできないもどかしさみたいな、
うん、
どうしてもね、なかなか拭いきれない感じがあって、どうしたらいいんだろうっていうのは未だに考えてるんですが、まあなんて言うんでしょう、こう寄付とかね、まあできるものもあるし、いろんな面でこうやりきれない部分っていうのはいっぱいあると思うんですよね。まあ、寄付にしても限界があるだろうし、節約するのも限界があるだろうし、
で、
なんかいろんな人がいろんな活動を始められていて、まあ、それを応援するっていうのも一つなんだけど、こう、なんか、やりきれてないみたいなもどかしさみたいなの自分を含め、感じてる方って多いと思うんですよね、
うん、そうですね、うん、
ただあんまり焦んないでほしいなっていうね、すごく長期的な戦いになるでしょうから、
うん、
まあ、よく言われる日常とか、経済回してこうよみたいな話もよくありますけど、
うん、
まあ、自分なりのペースでね、協力できるところは、まあ、節電とか、その買い占めしないとか、そういったごく当たり前にできることからまずやっておいて、徐々にできることができる状態になった時にね、いろんな形で応援していければいいかなっていうね、まあ、本当に長いので息切れしちゃっても仕方がないですし、できることをみんなで頑張っていきたいなというふうに
思
っております。番組自体もちょっとね、本当にね、ちょうど切り替えが、そのさっきスキームが来て飯食ったとかいうタイミングと同じで、前の日にちょうど旧サーバーが停止しまして、
なんたるタイミング。
震災のあった日から新サーバーのみの稼働になったというね。でそんなこともあり、ちょっと1週間ほど全く更新もなく来て、
はい、
でこの番組に関してはちょっとね、他の番組から遅れて1週間遅れての配信になりましたが、
はい、
まあ一応、みんな無事でと、
はい、
ちょっと哲夫さんは今いませんが、哲夫さんも無事、みんなのダイエットの方には参加してもらってるので声も聞いてもらえるかと思います、はい、もう流れてるのかな、配信になってますので、
はい、
みんなのダイエットも聞いてくだされば、哲夫さんのお声も聞けると思いますので、
はい、
まあ、この番組は特にね、一番おバカな番組なので、
おバカですね、おバカ。
あれ、認めざれないですよ。
ねえ、こんな事態の時に、
あのテンションはダメです。
っていうのがね、なんか非常に悩ましいな。こういう時困るね、この番組みたいな感じがした
。ただ、リスナーさんの中には、やっぱり、やってほしいという方もいらっしゃったんですよね。
うん、あ、そうそう、あのね、
応援してくださる方はいらっしゃったんですよね。
うん、さっきもちょっとご紹介した、グッチさんもね、その電話くださった時に、今はちょっとネットがつながんないんであれなんですけど、回復したらまたダウンロードして、 楽しみに聞きますので頑張って配信してくださいっていう風に言ってくれてね、
あのやっぱありがたいです。
すごい悩んでたものがそこでなんかちょっと一気にね、まあグチさんだけじゃなくていろんな方がね、あの、まあ、できるようになってからでいいので、まあ、見続けてくださいっていうコメントを何人かの方からいただいて、あ、やっぱりできる限り、まあ、流していこうと、まあ、作っておいて、まあ、今聞けない方もね、いつか、あ、もう一回聞きたいなと思ってくれた時に番組が、ね、更新されてない状態はやっぱり良くないなっていう思いがあって、
はい、
各番組徐々にスタートしてきておりますので、
はい、
この番組もいささかちょっとテンションがどうなんだっていう疑問はあるんですが、
はい、
まあこう元気になった時にはあの店で食おうっていうような、
うん、
美味しいお店をねまたどんどんご紹介しておいて、
うん、そうですね、
みんなで食べに行ける時に、みんなで楽しく食事ができるようにいっぱいご紹介しておこうと、
うん、食べると幸せになれますもんね、
うん、ね、
うん、
その通りでございます
まあね、今はなかなか思うように好きなものが食べれなかったりする状態もあるかと思いますが、
うん、
まあ、いつの日かね、好きなものを腹いっぱい食べれる日を、めがけてですね、頑張っていただく目標として、
はい、
いろんな美味しいお店をご紹介し続けていきたいと、
はい、
思っております、
はい、
ということなので、まあ、徐々にね復活していくと思いますので、
はい、
また来週からも楽しみにしてください、
はい、
ということで、みんなで頑張って乗り越えていきましょう、
はい、
頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、ということで、緊急収録となりました食い倒れ万歳でございます。お届けしましたのは、はい、ハンスケと
アント
ナオでした。
ではまた来週、
来週、
来週。